というわけで、映画を、
はい、ほう。
映画を見てまして。
俺に内緒で？
まあ、結構言ったかなって思うんですけど。
見に行くって聞いてない
けど。ああ、いや、映画館じゃない。あの動画。
ああ、動画ね。
うんうんうん。
うん。うん
うん。スパイダーマン。
アメージング？
ホームカミング。
あ、ようやく？
え、言ったよね。なんかその、今度スパイダーマンあるから絶対見とくって。
天地人スロット揃ったの？
というか、ネットフリックス入ったんですよ。
なんか前から入ってない？なんか、そのせいに聞いたの何回？
まあ、3回目。
3回目の初入会。
3回目4ヶ月ぶりみたいな。
フェイク入会多くない？
あの、ネットフリックスって、何回も入るもんらしくて。
あ、実は？
うん。ネットフリックスのいいとこって、あの、入会大会がむっちゃ楽みたいな。
ああ、俺も入ってみようかな、じゃあ。1回も入ったことないんです。
1回も入ったことなかったら、なおさら、あの、1ヶ月無料使えるから1ヶ月見て抜けたらいいやん。ただです。
でも家に入れないんですよ。
だから天地人揃わんのでしょ。
天地人は外しか揃わんのよ常に。で外にいると
全然
スマホ触らんから、なんか俺何やってんだろうってなる。楽しいんだけどね。
でも一時期 Amazon プライムビデオとか見てましたよ。あの時は天地人揃ってたんじゃないの、うん、
そうだなぁ。
だから僕の言ってることが分かったでしょ。天地人揃わんと見んて。何かが欠けてるんでしょ。天か地か人が。
そう言われると確かにって言っちゃうところもなんか
あの7
腑に落ちんけど。
77ベルとかになってんでしょ。
ああ、バットが光ってないんか。
カーってなって
る。バットが光らないのにずっと7揃えようとしてる
んか。うんうんうん。で惜しかったとかってタバコと言ってんでしょ。
うん。今日勝てそうだった。
うん。別に全然熱くもなんともないしっていう。リーチでもないし、何も来てないよって。
いや、でもそろそろって。
うん。いや、でもね。
スパイダーマンホームカミング。
そうそうそうそう、ホームカミングがネットフリックスにだけあるっていう。
うん。
で、見てたのよ。
うん。
てっちゃんも超絶面白いみたいなこと言ってたじゃないですか。
そう、超絶考えさせられる面白さが。
面白いみたいなこと言ってて、見始めて、
うん。
しばらく見て、ああ、なんか、その、スパイダーマンのアクションとか、ね、網でなんでもしちゃうから、
うん。
すごいなって。でも、ストーリー、いまいちよくわからんなって。
おう。
なんかもう、スパイダーマンがもうすでにスパイダーマンやし、なんか彼女と別れるみたいな話してるし、
うん、
そもそも、なんか、アベンジャーズっていうか、アベンジャーズとかあの、シビルウォーとかで見たトム・ホランドって、
はい。
え、こいつスパイダーマンって、
うん。
なんか神器臭い顔してるけど、スパイダーマンホームカミングの時ってこんな、だいぶ顔変わってない、
うん、
って思って見てて、それが20分ぐらい見てたんですけど、
うん。
わーって思って、もしかしたらって思って動画止めて、
はい、
タイトル画面に戻ったら、はい、アメージングスパイダーマン2って書いてあって。
なんでしかも2なの
そらストーリーわからんし、トム・ホランド顔違うわって。
全然違うでしょ。いきなり彼女と別れる別れない話になるわ、2は確かに最初。
しかも大学生なんですよ。おかしい。え、ずっと高校生やと思ったけど。
うん。
あ、
老けたなって
。老けたの、勘違いしてたわって
。彼も大人だなってなるわ、ね。
高校生みたいな大学生やったのね、みたいな思ってて。
っていうか、間違いやばすぎない？
でも、ほら、アイコンでしか選ばへん、ああいう、アマゾンプライムもそうやけど。
うんうんうん、
で、ホームカミングはあるって思い込んでるから、うん、スパイダーマンの映画描いてたらそれ押すやん。
うん。
で、初めて見る映画から分かんないじゃないですか。スパイダーマン活躍してるしって。
はい。
で、 数年しか変わんないから、
うん、
画面がさすがに古かったら気づくけど、
うん、
CG の具合とかも別に、まあ現代なんですよ。
はい。
わかない、ないもんですよね。
いや、アメージングスパイダーマン2は僕は劇場で見たんですけど、
うん、
3D がすごかったんですよ。
あ、3D やったんや、あれ。
そう、3D がマジでやばくて、
はい。
その、
確かに空飛びますから。
電気出すやつと、
エレクト
ル。そう、戦うんだけど、そこのシーンとかもすんごいのよ。
うん、あ、そうなんや。
だからもう俺の中では、あ、すっげえ面白いなって思う映画だったんだけど、
うん、
なんかこけたらしく、
うんうんうん、
終わりましたよね、もう、2で。
まあ、悲しいっちゃ悲しい。僕最初の20分くらいしか見てないくて言うんですけど、
はい。
やっぱり主人公が不景気が多すぎるんだ。
いや、嫌なことがあったでしょ、前半からいきなり。
で、なんかすんげえ暗いのよ。
うん。
うん。彼女と別れるみたいな。
そう、
うん。で、そこで見るのやめて。
うん。
まあまあまあ、最後の見たら面白いんかもしれへんけど、
うん、
まあまあ、とりあえず、ホームカミング見たいから、ホームカミング見始めたのね。
はい。
もう、最初からいきなり面白くて、もう、辛くなった。
いきなり面白いでしょ。
そう。
ほら、アイアンマンのせいって言ったのが分かったでしょ、最初から。
もう、いきなりアイアンマンが出たりとか、アントマンが大暴れしてたりとか、
うん。
あれは卑怯でしょ。
そうそうそうそうそう。
そんなもん、面白いに決まってんやんか。
うん。
だからあれですよね、単体のアメージングスパイダーマンと、
うん。
いろんなやつの支援ありきのホームカミングって、じゃあ、部が悪いな。
部が悪いよね。ちょうど高野花とか出ないとね、あんまりスパイダーマンズに。相撲界が。
あの冒頭からヒーローてんこ盛りとかは、なし。
うん。
なしやし、その導入部もすごく面白くて。
うん。
あの、アベンジャーズの最初のやつで街壊しまくって、それを、あの、業者が片付けてんのね。
はい。
で、その業者が、いろんな、UFO みたいなやつの部品とか落ちてんの拾って、
うん、
で、これ片付けたりとかしないと、したら仕事になるな、みたいなこと言ってて、
うん、
一生懸命やってたら、
うん、
急に別の業者がやってきて、
うん、
そういう部品に一切触んなって、
うん、
で、ここの、あの、ゴミの後片付けとかは、うん、うちが一手に引き受けるから、もうお役御免なんで、うん、あの、帰ってくれていいよ、みたいな。ふざけんなって。
いやいやいや、こっちは必死の思いで、殺菌までしたんだぞって、新しい重機とかね。
そう。トラック買ったんだぞみたいなこと言って。いや、あの、
文句。バットマンの人がね。
文句があるんだったら、あの、上司に言ってって。
うん。裁判でも何でもいいですわ。
そうそうそうそう。あの、そうやって法律っていうか、あの、市の命令で決まったんだよって。
うん。
で、上司誰だよって、トニー・スタークですって。
もう終わりでしょ、あいつ。死んだ方が良かったと思う、エンドゲームでもう。
もう、そんな始まり方した瞬間、釘付けじゃないですか。
もう、このわしづかみでしょ。
この映画どうなっていくのみたいな。
ああ。
やっぱり、毎度、あの、なんちゅうの、今の現代のディズニーがやってるマーベル映画って、
うん。
よう、できてて腹立つなって。
ああ、そうそうそう。
あ、こういう切り口っていう。
うん。だいたいアイアンマンが悪いっていう切り口。
で、今回のあの、スパイダーマンっていうか、毎回のその、マーベル・シネマティック・ユニバースって各作品ごとに、やっぱりヒーローがただ暴れるだけではなく、
うん、
何かしらのテーマが用意されてるじゃないですか。
はい。
今回のテーマは、あれですよね、スーパーパワーを持ってても、
うん。
まあ、所詮子供みたいな、
うん。
とこですよね。どうしていいのかっていうの、なかなかの、さすがに、天才児とはいえ、
うん。
そしてそういうスパイダーマンの様々な能力を持ってるとはいえ、
うん。
で、さらにアイアンマンにそのスーツを貸し出されまして、
はい。
そのスーツっていうのが今までのスパイダーマンとはちょっと違ってて、
うん。
ちょっとプチアイアンマン的なところあるんですよね。
ね。うん。
もうコンピューターも内蔵されてるし、
うん。
いろんなモードがあって、で、スパイダーセンスっていうのはあったじゃないですか、今まで。
はいはい。
スパイダーマンってそのスパイダーセンスでいろんなあの情報とかをかなり遠距離からでも分かるみたいなんとか、
うん、
危険とかも察知できるみたいな、
うん、
すごい能力あったけど、今回のスパイダーマン特にそういうのが強調されることってなくて、
はい、
そのスパイダーセンスっていうのが、
うんうん、
必殺技としてはあまり出てこなくて、あんのかどうかは分かんないんですけど、
うん、
基本そのアイアンマン的にコンピューターがアシストしてくれるんですよ、
うん、
その遠くの情報をね拡大してみたりとか、
うん、網のそのネットの種類とかもね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
あと会話聞きますかとか、
そうそうそうそうそうそう、あとあのドローンまで持ってますからね、
そうドローンまで持ってるし、
ほんまに何かアイアンマンの弟分っていうか、
うん、
そういうキャラを今回はいろんなヒーローものの集合体のシリーズなだけであって、今までのあの単体のスパイダーマンっていうよりも、なんかね、そういうキャラクター与えられましたよね。
はい。
で、そこが、あの、ストーリーの軸にもなってるんですよね。
うん。あとね、冒頭で、いろんなね、自分の街、
うん、
いろいろ、なんかパトロールするけど、全然事件がないからね。
で、あの、車盗も、車上荒らししようとしてるやつを捕まえようとしたりとか、
うん、
道に迷ってるおばあさんを助けたりとか、
うん。
言うたら、今までの、マーベルのヒーローって大体あの宇宙をどうこうしようとか地球をどうこうしようみたいな規模やったのに、急にパーマン的な話になっちゃうんですよ。
隣人的なね。
そうそうそうそうそうそう。で、スパイダーマンって今までやったらやっぱり大それたパワー持ってて、まあ言ったら単体のヒーローやから結構強大な敵と戦うみたいな雰囲気はあったじゃないですか。
はい。
そんなんはなくて、そんなんしてみたいなみたいな。
そうそう。だって、あの、キャプテンアメリカたちと戦っちゃったからね。
うん、そう、最初が出たから。
一回しちゃったからね。
そうそうそうそう。
そしたらもう一回次の刺激が欲しくなっちゃうでしょ。
でもそういうのってどうしたらいいねんって言ったら、事件を振ってもらわない限りはないわけじゃないですか。
うん。
だし、しょうがないから、あの、普段は自分で活動しろみたいなこと言われても、
うん。
やっぱり、しょぼくなっちゃうんですよね。
うん。
その能力と事件が見合ってないっていうかね。
そうね。
うん。でも、かといって、それなりのなんか修羅場とかになってくると、
うん。
やっぱり今度はあの、どうしたって14、15歳なんですよ。
はい。
その辺が面白いですよね。
そうそう。やっぱ子供なんですよね。
うん。うん。やっぱりその能力を使いこなせないっていうか、あの、いつもはあの、アベンジャーズのシリーズなんかでは、アイアンマンがガキじゃないですか。
はい。
言ったらトラブルメーカーじゃないですか。
うん。
そやのに、今度はアイアンマンがすごく先輩なんですよね。
すごく大人的な、
ね。そうそうそうそうそうそう。むちゃくちゃ頼りになるやつになってて。
うん。
その辺が逆に面白いですよね。
うんうん。まあトラブルメーカー、最初のトラブルを作ったらアイアンマン。
そう。あの、悪いのはアイアンマンではあるんですけど。
はい。
ただなんか、アドバイスしたりとか、助けに現れたりとか、いろいろあの、全部お見通し的なキャラなんですけど、
うん、
まあまあ微妙に悪いんですよ。
うん。
ただなんかあの、後輩的な立場のキャラを持つことによって、アイアンマンの自覚もちょっと促されるみたいなところがあって、
うん。
非常にテーマがすごく面白い。
面白かった。
うん。あの、すごいパワーをいきなり子供が持ったって、それは子供ならではの活躍しかできんよねっていう。
うんうんうん。
なんか、頑張った。
だからシャザムが YouTuber になるみたいなもんです
よ。そうそうそうそうそうそう。まだあれ言ったらシャザムの方がうまくやってる
よな。うまくやってるよね。金儲けとかね、路上でなんか雷出して、
うんうん。
恵んでくださいとかやってたしね。
まだね、まだこの映画に出てくるスパイダーマンの方が純なんですよ。
はい、
シャザムよりもまだ。
うん。シャザムはもう生まれがひどいからね。かわいそうだったかな。
で、大柄の友達も出てくるしね。
そう、あの大柄の友達が最高でしょ。
そう。あの大柄の友達が、もう早速、もういきなりスパイダーマンの秘密とか知っちゃって。
うん。
あの、座ってる人にならしてくれって。
そうそうそうそう。
は、座ってる人って何って。あの、後ろからあの、ネットとかでこう、いろいろあの、アドバイスしたりとか指令出すとかする、あの、いるだろうっていう。あの、座ってる人になりたい。そんなのないからって。座ってる人なんかないって。 んで、あれですよね、あの、強盗してる、あの、ATM 荒らしてる強盗団みたいなのを抑えようとして、頑張るんですけども、
うん、
やっぱり子供やからうまいことできなくて、
うん、
ついつい無駄な大暴れになっちゃって、
はい、
自分が普段から行ってるサンドイッチ屋がね、もうズタズタになったりとか、
うん、
あんなん制御できないですよね、やっぱり。って思うわ。そうそうそう、今までのヒーローって、うまいことやりすぎだよなって思う。
うん。大人だからね、今までのヒーロー。
普通はああなるよねっていう。
うん。
責任取れんもんね、大暴れした結果の。あれで、なんか誰か人とか死んでたらどうすんのやろって思うけど、そこらさすがに、さすがにそういう話にすると、もう暗なっちゃうから、まあ、シャザムで言ったら、バスがあの転落した時に誰か死んでたりとかしたら嫌ですよね。
うん。
それってそういうテーマの話になっちゃうから、さすがにそこまではないんですけど、やればやるほど、毎回こう、活躍しようとすればするほどですよ。
はい。
なんか、大ごとになっちゃって手に負えなくなっちゃうんですよね。
なるほど。
船が真っ二つになったりとか。
うん。
で、あの、アイアンマンにも、だから、もうちょっと地味な、事件だけやってりゃいいんじゃないのって言われる始末なんですよ。
うん。
うん。君にはがっかりだよって。
ひどいよね。
一番子供に言ってはいけない。
そう。悪になってもおかしくなかったからね、あの瞬間。
そう。
あ、いや、もうボコボコにされたらよかったのにね。もういい、何も期待しないみたいな。
うん。で、
スーツも返すって。
そう。で、敵も、その最初に冒頭で出てきたあの、職がなくなっちゃった業者がいるじゃないですか。
はい。
あの業者が、あれアベンジャーズの異世界から来たね、
うん、
あの UFO みたいなやつの部品とか集めて、それでめちゃくちゃ頑張って、
うん。
作っちゃうんですよ、独自のマシーンとかを。
はい。
で、そういったあの、パーツを盗み出しては、
うん。
ヤクザに売るっていう商売を始めて、
うん。
それでなんとかあの、給料払えるようになったみたいな。
泣かせるよね。
そのヴィランが何も別に、世界征服とか企んでないっていうかあの、
生活したい。
生活したいためにあの、産業廃棄物捨てるみたいな。
ちょっと違法な手に染めるみたいな。
だからただのおっさんなんですよね。
うん。
これがなんか、まあそういうの起こりうるなっていう。
うんうんうん、
で、それに対してその、子供の、ね、スパイダーマンは、一体どう、それに対して立ち向かうというか、立ち向かう必要があるのかっていう。
そもそも。
そもそも。
だからそういうのアイアンマンたちがやればいいっていう仕事でしょ。
で、しかもアイアンマンのせいで、生み出した、ヤクザじゃないですか、要は。
はい。
ほんまにヤクザなんですよ、ただの、
うん。
ヤクザとか違法業者なんですよ。
うん。
ほっときゃ別に、なんもないっちゃなんもないかもしれないっていう。
うん。
でもそいつらのせいで、よくわからんテクノロジーの武器がさらにヤクザに流れていくから、
うん、
防がないといけないんですけど、アイアンマンとかは全然気にも留めてない存在なんですよね。
うん、うん。
アイアンマンとかキャプテンアメリカっていうのはその世界規模とか宇宙規模の敵と戦ってますやん。
はい。
で、その足元で起こってる事件ですよね。
うん。
手に負えんと、そんなとこまで火かけてられへんし、そんな、あの、食えなくなっちゃった業者がいるなんてことは、トニー・スタークは、なんも分かんないわけじゃないですか。
うん。
でも、その反面、その、町規模で活躍してる、スパイダーマンにはのしかかってくる話なんですよ。
はい。その町規模っつうのが大事ですよね。
うん。だから、アベンジャーズたちが見えない距離の物語をつなぐ存在がスパイダーマンっていう風に割り当てられてて、その役割としてこの MCU の中で、
うん
うん、うまいアレンジやなって思った。
はいはいはい。
あ、等身大規模なんやっていう。ただ、
うん、
パワーとか超能力は全く引け取らないんですけど、
うん、
うん。扱うね、テーマが違うんですよね。
なるほどね。
うん。で、さらにもっと言ったら、単なる少年がスーパーパワーを持ったとて、
うん、
じゃあいざどういう風にその ね、犯罪に介入していったらいいのか、誰が教えてくれんねんっていう。
そうね。
警察でも何でもないですからね。
そう。もう、もしかしたら逮捕されるからね。
うん。で、組織の後ろ盾も、一応あるっちゃあるけど、トニー・スタークの、
うん。
携帯とかに、
はい。
ハッピーとかに繋がってません？
はい。
でも電話かけても、あ、今忙しいから、つって。
ああ、ごめんね、ごめんね。
なんで連絡しなかったんだ、みたいなこと言われるんですよ。
そう。
いや、連絡したし、って。
うん。大人の対応されたよね。
うん、うん、うん、うん。なんで、さらに一方、その、学園生活っていうのもあって、
はい、
好きな女の子とかできるんですよね。
うん。
で、この女の子が、ちょっと黒人系なのがまたいいですよね。
いいね。
うん。あの、主人公の親友は、東洋系の大柄やし、
うん。あと、なんか嫌ごと言ってくるライバルは、なんかちょっと中東系だし。
そう。なんかあの辺の、こう人種がまちまちな人種とか属性とかがまちまちな感じもすごい今っぽいなって思う
思う？
うん、すごい思う。うん、だってその後に作られたソニーのあのアニメのスパイダーマンに至っては主人公黒人やもんね。
はあ。
スパイダーバースっていうやつに至っては、動物のスパイダーマンとか出てくるしね。
怒っただろうね、白人主義の人は。すごく。毒虫だろ、それみたいな。ひどいこと言いそうだよね。毒蜘蛛みたいな。
そう、んで、あの、冒頭で食えなくなって、ヤクザの商売に手を染めた業者のおっさんは、
うん。
もうどこをどう工夫して作ったのかわからんけど、
うん。
すごい翼みたいなのをジャイロで飛ぶみたいな。怪人になるんですよ、
う
ん。
そう。かっこいいよね、あれ以外と。そ
う。廃品をいろいろこう組み合わせて作ったんやろうなっていう、うん、超テクノロジーの空飛ぶ、うん、空飛んでいろんなあの、ものをかっさらっていくっていう、
うん、
それで家族食わすっていう。
泣かせるやんけ。
家族と従業員の給料払うっていう。
うん。
ねえ、で、あと後半でほんまに心底、その業者のおっさんと、
うん、
主人公が、あの、話を始めるシーンがあるじゃないですか。
車に乗って。
そことか衝撃受けた。
衝撃受けた？
もう一応古い映画やから、あれやけど、一応ネタバレはせんときますわ。
ああ、まだ見てない人もいるかもしれんから。
うん。だから、あの、なんですかね、まさかそう来るとは思ってなくて。
うん。
ああ、そうなんのねっていう。まさかその、学園生活的なやつが伏線になってるとは思わなかったんで。
はいはいはい。
あ、そういえば、あの、なんか、トリックに引っかかってたわってなった。
引っかかってた？
うん。叙述トリックですよね。まあ言って
みれば。はいはいはい。
ああ、ちょっと声出そうになりましたからね。
よかった。でも、もっと早く見てほしかったけど、見て、じゃあ次はドクター・ストレンジだね。
そう。そのホームカミングっていうのが、そのホームカミングの学校の行事なんですよね。
はいはいはい。
アメリカにあるらしいじゃないですか、ホームカミングというのが。
うん。
あの、卒業生招いて、いろんなダンスとかをしたりとか、
うん、
イベントやったりとか。
で、女の子誘うっていうのが、そうそうそう、アメリカ高校。なんかよく映画で見るやつですよね。
あの、プロムってあるじゃないですか、プロムパーティーみたいな。はい、それみたいに、やっぱり、ホームカミングっていうの一大イベントらしくて、
うん、
でそれでその憧れのね、上級生の女の子、その黒人っぽい感じの、
はい、
色の浅ぐらいね、
うん、誘うんだ
って誘うっていうのも一つの柱になってて、ストーリーの、
はい、
でそれの合間合間にその事件があるから、そっちも目が離せないっていう、
うん、
で大柄との友情もちょっと
あるし、アイアンマンにはもうお前はもういいって何もするなって言われてスーツ返されたし、返せってなったし、
アイアンマンの子育てダメみたいな、
そう、すごく毒親って感じ。お前エンドゲームで言ったよな、自分の子供にあたりとかいろいろ。
でもそれはそれでアイアンマンもいろいろなんか自分より下の やつにはなかなか決まったセリフ言うねんな、みたいな。
うんうんうん。
言ってることもすごく、まあ、まっとうちゃまっとうやけど、普段やってたのが、お前、全然相手せん
かった。言い方ってなる。言い方って、そういう言い方はないんだろうって。
ねえ。あの関係みたいなのが、他のヒーローとの関係みたいなのが、まあ、スパイダーマンって今まで何回も作られてたから、
うん、
まあ、日本のスパイダーマンも含めて、
うん、
ありとあらゆる設定あったんやろうけど、
うん、
今回のアレンジも本当にようできてんなと思った。
よかった。
うん、うん、うん、うん。
いいね、いいね。じゃあ、見てない他のマーベル作品も気になってきたら見てみてね。思いの方が良かったりするかもしれないから、ね。
いやいや、全部面白いって言ってるやん、最初から見る前から。
え、見る前から言うな。見てから言って。怒るよ。
何ですかね。ほら、シビルウォーとか、
うん。
エンドゲームとか、ああいうのを見て思ってたスパイダーマンの期待を何ら裏切らなかったですね。
裏切らなかったね。豚尾さんが見る、そうのバトルロイヤルとかも、ぜひとも感想が聞きたいですな、とっても。
いや、ほんで、なんか今までのヒーローものでありがちな、やっぱりありがちな、安易な、なんか、結論とかに走らないところも、やっぱり、今風やな、と思った。
思った?
うん、うん。オチとかもすごい好きやし。
うん。
うん、いいですよね。オチのアニメとかも、めちゃくちゃ綺麗ありますよね。
あー、アニメね。
最近ほんまにアニメっぽいエンディングみたいなの多いじゃないですか。
うん。
シャザムもそうやったけど、このスパイダーマンホームカミングのオチも、初代アイアンマンのオチ並みに、スパーンと決まってるし。
キパッ。
うん、あんまり言わんとくけど、ほんまに最後のオチ方、疾走感がやばいよ。
やばい。
やばい、そっからアニメになってもう一回劇場の内容振り返るみたいな、もう今の定番やけど、
うん。
これのスパイダーマンを見てて楽しくなるぐらい、センスが。尖ってる。スパイダーマンってこうよなって、スパイダーマンのことなんか全然知らんのに、東映のスパイダーマンぐらいしか知らんのに、あと昔やった古いアメリカドラマのスパイダーマンぐらいしか知らんのに、勝手に思っちゃうぐらい、だからスパイダーマンっていう像をうまいこと、知らんやつにも納得させるような作り方してるってことやろ
う
ね。
うん。
あとスパイダーマンの目がカメラになってるっていうのも新解釈でいいですよね。
ああ、なるほど。ジュイーンって
、この、
ジュイーンって。
今までほら、変態仮面みたいなもんやったじゃないですか、スパイダーマンって。で、ちょっと、まあ、変態仮面がスパイダーマンをパロディにしてんでしょうけど、
うん、
引っ張ったみたいな目やったじゃないですか、タイツを。
はい、はい。
そうじゃなくてカメラなんだと、あれは。
うん。
薄いアイアンマンみたいなもんやから、だからなんか、こう、目が細くなったりとかするじゃないですか、ウィーンって。
ウィーンって。
じゃあなんか拗ねた顔みたいになって可愛いですよね、あれ。猫、
ね、そういう感想。
そうそうそう、猫がなんか人を疑ってるみたいな。疑いの目みたいな感じの。拗ねた顔のスパイダーマンみたいな。
もうめちゃくちゃベタ褒めじゃん。
うん。
じゃあ、ストレンジも。
うん。最後にまた別の女の子出てくるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれもまたなんかこの人種のチョイスがばらけてて。
うん。
いいですよね。
いいよね。
やっぱり今のやつって大体ああなってますよね。特定の層に偏らんみたいなのを心がけるっていうか。うん、大柄大活躍みたいなんとかも。
でも、だからなんか言われるんでしょ?特定の層を出さないといけないみたいな。縛り映画みたいな。
いや、それがいいんやん、もう。昨今の方向性としてはやっぱり、ああ、こういうのがあったーって。
だって、スパイダーマン、イコライザーに負けそうだもんな、子供だから。
ああ、そう、スパイダーマン、ヤクザから情報聞き出さなあかんのですけど、
うん。
ヤクザを恫喝できないんですよ。
うん、怖い声とかにするよ。おい、お前、みたいな。
そうそうそう。怖い声にするけど。
声違くないかって言われる
そうそうそうそう。 ヤクザにお前尋問とか慣れてないだろうみたいなこと言われるっていう。あとコンクリートの天井の下敷きとかなるんですけど、スパイダーマン。うん、助けてとかなっちゃうんですよ。うん、
いや、本来のスパイダーマンであれば、怪力だからそんなんバーンって。
そもそもコンクリートの天井に潰されたとて、うん、全く怪我を負ってない時点で、スパイダーマンがあんなもんで死ぬわけないんですけど、うん、上にいっぱいのしかかられたら、うん、パニックになっちゃうって、そらそうやわなって。
そらそうよね。
ヒクソン・グレイシーの話思い出した。
ほう。
それで。いや、ヒクソン・グレイシーが若い時に、
うん。
充実の稽古してる時に、
はい。
相手に上に押し、かぶせられて、
うん。
何もできなくなって、もう、本当にパニックになってトラウマになったっていう。
うんうんうん。
で、なんでだと。
うん。
で、それで泣き叫ぶみたいな事態になったんですよ。
はい。
なんでだって言ったら、上に人間は覆いかぶされるっていうことに慣れてないんじゃないかっていう。
あ、慣れてない？
うん。だから、パニックになっちゃって、本来の力が全く出せないっていう。
おー、悔しいってなったわけね。
そうそうそうそう。で、それを克服するためにどうしたかったら、
うん。
毎回絨毯でぐるぐる巻きにしてもらうようにしたって。
ああ。
圧迫される状態に体を慣らそうっていう。
なるほど。
なんでもないんだ。死なないんだって。
なんでも重いブランケットですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
圧迫されるからね。
で、それを繰り返してるうちに、
うん。
対戦相手に覆いかぶされても、冷静に対処できるようになったみたいな話があって、
はい。
で、結局は、どんなことであっても、慣れてなければダメなんだっていう。
うん。
なんかそれを思い出しましたね。だから、ものすごい剛力とかスーパーパワーのあるスパイダーマンでも、やっぱ、ああなると、初めてなったら、パニクるよねって。
なるほどね。本当だったら、空飛ぶガーゴイルみたいなやつ、瞬殺なんだけど。
パラシュートで車って川に落ちるみたいなシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
これ死ぬよなって思った。スパイダーマンなのに高いとこ登った時に、
うん、
怖くなっちゃうみたいなのとか。
あー。って、どんどん上に登っていって。やばいって死ぬっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
スパイダーマンなのにって。
で、コンピューターがまた煽るんですよ。
うん、
ここから落ちたら死にます、みたいな。
ちょっと可愛いな。
そうそうそうそうそう。死ぬ高さです、みたいな。
うん、
スパイダーマン、スパイダーマンほんまに死ぬかどうかは別として、
うん。
そんなん言われたらもうダメじゃないですか。
ダメよね。
試したわけじゃないしね、死ぬかどうかって。うん、いや、辺がほんまに、いろんなところで、やっぱり、工夫がすごいよね。
すごい。
うん。うん。次の最終作っつうの？
はい。
ちょっと面白そうじゃんってなってきた。
なってきた？
うんうんうんうんうんうんうん。エンドゲームの後の。そしてね。どうなっていくんやろって。
いや、エンドゲームの後なんだけど、予告見たんだけど、うん、銀行強盗のシーンがあるのよ。
はい。
サノスで、命、みんな半分にされたやん。
うん、
で、復活したじゃん、
うん。
まだ銀行強盗とかするんだなって思うと、銀行強盗みたいな、強盗とかすると思うと、やっぱサノス正しかったじゃないかと思うぐらいちょっと悲しくなった、あのシーン。
でもやっぱり。
なんか強盗、スパイダーマンが懲らしめるのね。
うん。
そういうシーンがあるってことは、やっぱ人間って、やっぱ半分ぐらいなっといた方がいいんじゃないのかって。
いや、でも、強盗せなあかん理由ができたのかもしれない。
いや、強盗はなるべく、そんな理由ができてもしてほしくないでしょ。
で、すぐあれやからね。すぐコンビニ的なとこ襲うからね。
その、人間生きてる限り必ず襲うからね。やっぱ、サノスが半分にするしかないんじゃない？
カウンターがあって、飴の並んでる店を襲うからね。
うん、
おじさんが一人でいるところ。
そうそうそうそう。
いや、シャザムでもね。
速攻襲ってたからね。で、撃ってって。あー、すげえ、ボード派みたいな。
いやー、いいですよ、ほんと。うん、よかった。
よかった。
うん、もういろんな意味で。デススター破壊するとこも良かったし。
ああ。
ここからバッシャーンで。スパイダーマン初めて見た瞬間、大柄が一生懸命組んだデススターがコッパみじ
ん
よ。
うん。
そら落とすわなって。だからアイアンマンプラス、なんか、スパイダーマン的なアイデアってなかなかいけてますよね。
うん。うん、アイアンマンも出るっていうのが大きかったよね。
うん。
お得感がある。
お得感がある。あるなぁ。やっぱりずーっと他のヒーローも見てたけど、
うん。
子供がいきなりスーパーヒーローを持った、スーパーパワーを持った、スパイダーマンに比べたら、
うん。
別にすごく思ってなかったんけど、
うん、
アイアンマンとかは相当スマートにやっててんなって思っちゃった。半分に裂けた船とかをささって直しちゃうじゃないですか。
うん、
シュシュンみたいな、ビットみたいに飛ばして。
うん、そうそうそう。
もうそつないなって。
スパイダーマンいっぱい頑張って、なんとか型、なんとか型とか言って、なんとか型、なんとか型って、ぐーって。
泥臭い。
うん。焦りまくって。
何も考えてなかったようなトニー・スタークでも相当頼もしいねんなって。
まあ、言うても大企業の社長だったし。
うん。でも武器売って儲けたんだろうがって。
うん、だから武器売るのやめますって。もうやめるって。自分が襲われたからやめるって。
うん。
その武器でって。
でもアイアンマンの1にもまた戻るような、つながってるようなテーマでもあるし、
うん、
なんかいろいろ考えちゃいますね、この映画見ると。
その
お前ならどうすんねんみたいなことになると、ぐーってなる、ぐーって。
豚尾さんに実はスーパーパワーがあってもね。
あ、だから前言いました、池上良一版のスパイダーマンで、スーパーパワーを持った高校生が、
うん。
役に立たんな、みたいな。
そう。
どう
スーパーパワーがあってもネットラジオはどうにもこうにもできないから。
うん。うん。自分がなんかこう、うまいことを世間に溶け込めないっていうのは、スパイダーマンの能力をもってしても、なんともならんな、みたいなところとも、別の形でこれは同じようなテーマを扱ってんな、というのがあって。
じゃ逆に性格が良くてコミュニケーションが上手なやつを羨ましいなと思うスパイダーマンってやばいはず。
うん。
ないものねだり、めちゃくちゃ。
やっぱりなんか、今回の設定あれどうなってんのかな、いつも出てくるじゃないですか、おじさんが。
ああ。
あれは。
おばさん若いもんね。
ないことなってんのかな、なんなん、
ね、誰がサンドイッチ屋の親父なんじゃない
そうなんや。
うん。そんな感じ。それがもうアイアンマンなんじゃない、
だから、どっちか言ったら、アイアンマンもちょい突き放し気味じゃないですか。
うん。
でもまあ、いろいろ右翼曲折だって、アイアンマンは別にそこまで悪いやつでも、完全突き放しでもないから、
うん。
最後はすごい丸く収まって、しかもアイアンマンの予測を超えた展開になっていくわけじゃないですか。最後のオチっていうのは。はい、
うん。
あ、そう取るみたいな。そうなったせいで、面白いポジションに収まったわけですよね。スパイダーマンっていうのは、アベンジャーズであってアベンジャーズじゃないみたいな。
うん。
で、よかったんけど、そういうこと考えたら、やっぱり、おじさんがいない池上良一版のスパイダーマンとも通ずるとこあるなと思って。
はいはいはい。
その誰も有効なアドバイスは特にないっていう。
うんうんうん、
ただ、そっち、池上良一版はひたすら暗くなっていくんですけどね。
読んでみたいな、それ。
あれはあれでほんまに、等身大すぎて面白いなって思う。だから、あんまなかったですね、スーパーヒーロー、スーパーパワーっていうのを、持った瞬間に、精神までスーパーマンになるわけじゃないもんね。だからキャプテンアメリカがおかしいんですよね。
なるほど。キャプテンアメリカがおかしいよ、確かに。
おかしいよね。
うん。だってキャプテンアメリカのパワーで、能力でどう考えてもスパイダーマンに勝てないのに。
うん。
多分勝つんだもんね。
タフすぎますよね。
うん。
脳がクソになっちまったのかっていうぐらい。
だって、サノス軍団に一人立ち向かったからね。
うん。だから、あいつってひょろかった時代からあんなこと考えてたってことやんね。
そう。別に、中身は変わってないからね、ひょろい時と。
そう。超人ですよね。
マジで、超人とはああいうやつだな。
で、キャプテンアメリカが、 やたら教材に出てくるのも笑える。
ああ。
どんな仕事してんのって思う。
まあ、国債売ってたし、
ね。そう。国債売ってるあの経験が生きてますよね、あれ。
生きてるね。
言われたらやっちゃうんやろね。キャプテンアメリカ。
そうだ、いいことなんで、みたいな。
あの、君たちが補修を受けてるのはどういう意味かわかるかみたいなことまで。お前、何巻あんのこのビデオって。体育の授業とかね、いちいち全部キャプテンアメリカ。
うん。いや。いいな。
いや、よかった。
喜んでもらえてよかった。うん、なんか俺が作ったみたいで、俺も嬉しいよ。
うん。せっちゃんすごいの作ったよ、ほんま。天才。
あと、あのね、うん、ストレンジはね、うん、ドクターストレンジはね、
自信作。
いや、あの、映像がすごく好きだったから、ぜひとも綺麗な状態で見てほしい。
あ、
そうですね。あと、お酒もいっぱい飲んで。
お酒もいっぱい飲んで。
うん、その酒もいっぱい飲みながら見て。そうすると映像がもうよりいいかも。
うん。ホームカミング、ほんまに今回ネタバレせんかったんで、
うん。
あの、まだ見てない人は、
ネットフリックスにまた入ってもらって、
うん、スイッチオンで、で、僕と同じように、
うん。
うわーって言ってほしい。
お
ぉ。あ、そう来たか、みたいな。そう来るっていうか、あの、これあの、高校生には荷が重いよって。
いや、高校生じゃなくても重いよ、あれは。特にでも高校生には重いかな。
いや、そんな、恫喝されたらどうする、高校生が。
うん。
スーパーパワー持ってても嫌でしょ。
うん。
しかも人間関係がいろいろ絡むと、厄介でしょ。
スーパーパワーでも人間関係の通りにもならんからね。
あの、さすがのスパイダーマンでも、この絡んだ糸はほどけんよ、みたいな。
うん。
話になってきますよね。
はい。
で、もう一つネットフリックスで見た映画がありまして、
はい。
ビハインド・ザ・カーブっていう。
え、広島カープの話してます。
カープじゃないよ、カーブ。
カーブ？
カーブ、カーブ。ビハインド・ザ・カーブ。
わからないな。どんな映画なんですか？
ね、地球は平らだと。
ああ、平らだよね。
いや、平らじゃないやん。丸いやん。
丸かと落ちるでしょ。何言ってんの、豚尾さん、マジで。
で、24時間で1回転してると。
そんなわけがないでしょ。
あの、高速回転してると、この球体が。その上でみんなが暮らしてる。認めんって。
認めるわけないでしょ。落ちてるわ、回ってるんだった
ら。あのさーって。
うん。
ある一人の男からそれは始まるんですよ。
はい。
元 NASA に勤めてたっていうおっさんが、
うん、
YouTube で衝撃発言するんですよ。
はい。
NASA は地球が丸いって言ってるけど、うん、地球が平らだっていうことを隠してるって。
うん。
俺は NASA にいたから分かるんだって。陰謀だって。はい、
うん。
NASA は必死で隠してるって。
必死で。
うん。本当は地球ってのは丸くて、
うん。
端っこに北極とか南極とかあるんだって。
ああ。
お前丸いとこ見たことあんのかよって。
うん。
NASA の映像で見ただけだろうって。
うん。
確かにって。
確かに。
この普段歩いてたらなんか平たい気がするって。
うん。
で、それで覚醒した人たちが、
うん。
猛烈にその動画にはまっていくのよ。
ああ。
そのおっさんの発言をずっと聞き始めんのよ。
うん。
で、それだけじゃ済まんのよ。うん、
おう。
その見たやつが、
うん、
見たおっさんが、また YouTube を始めんのよ。
うん。
で、彼の言うことを最初疑ってたけど、
うん。
やっぱりいろいろ普段生活してきて、
うん。
いろいろ考えた結果、やっぱり平らだっていう結論に至ったって。
うんうんうん。
で、その動画を、
うん。
そんな、あの、いかに平らだと思ったかっていう動画を、
うん、
その見たやつが今度は500本ぐらい上げ出すのよ、
うん、
もう毎日上げるぐらいのそういう動画を、うん、そしたら今度はそいつも人気者になるのよ、
うん、
もうそれを見てるうちに、うん、彼は本当すごいわって目から鱗よって、
うん、
今度はそっちにも人気が集まって、
うん、
あの地球は平らだ ていうグループが増大していくっていう。
はいはいはい。
うん。
なんか、どっかで見たネトウヨみたいな展開。まあもう、で、それで。で、
そのおじさんに、
うん。
あの、ずっと密着したりとかしてインタビューしていく。ね、ネットラジオとかも始めるのよ。
はい、はい。
地球平らネットラジオみたいな。
平らだから届くみたいな。
あの、他のあの、かなり違う州に住んでる女の人とかと仲良くなって、
うん。
じゃあ、二人でネットラジオしちゃうみたいな。
で、行っちゃって。
で、私、あなたの州に行っちゃおうかしら。
遠い。
ちょっと旅行に行こうと思ってるのに来て来てみたいな。うん、あ、でも行かなかったのよね。あ、うん、でもその間、あの、ちょっとイングランドの方に行って別の、あの、男性と付き合っちゃってて、って。
かなっちゃいな。
あ、でも、すぐ、やっぱり、あの、イングランド生活は無駄だったわって言って、また別れて、戻ってきて、またネットラジオ始めるみたいな、そのおっさんと。で、そのおっさんのおかんとかは、もう、あの子しょうがないのよって。地球が平らっていうのにハマっててさ、って。うん。でも、もう、言っても仕方ないからいいわって、平らって思いたかいでも平らなんでしょ、みたいな。
なかなかできるお母さんじゃないか。息子の言うことを、あの、馬鹿にもせず、かといってね、あの、過剰に賛成するわけでもなく。
で、そのおっさん自体がもう、モテラジの何倍かぐらいの、もう、支持とか集めちゃってるから、その
モテラジも過剰なこと言いよう。
その、もうそのおっさんに今更、あの、お前のやってることは意味ないとかって言えない雰囲気が。
もう言えないレベルになってきてるわけね。
励みとかも届くのよ。
うん。
あの、平らな地球の模型を作りましたとかって言って届けてくれる人とかいるし。
うん。いらねえ。それ励みにならねえ。
オフ会とか開いたらもう何十人も集まってくるみたいな。
すごいじゃん。
うん。で、第1回のイベントや、あの、ホール借り切ってやるかみたいな感じ、うん。で、そうなってきたら、最初のあの、NASA、元 NASA の職員で、平らな地球説って唱えてたやつが、
うん、はい。
あいつはあの NASA の回し者だから信じるな、みたいなこと言い出すんですよ。あの、俺が言い始めたことだからって。
うん。
あの、なぜか、
うん。
自分の動画をきっかけに、
うん。
地球が平らっていうのを覚醒して、
うん、
YouTube を熱心に上げ続けてたやつがアクセス集まると、
うん、
嫉妬みたいな。
ほう。
で、必要に攻撃を始めて、個人攻撃は、
うん。
なぜ彼は、あの、あんなに言うのかわからないよって。
うんうんうん。
僕たちは彼の動画を見て、あの、
目覚めたのに、
彼はどうも僕たちのことが嫌いみたいだって。
それ、うん、
あの、世界、平ら会議とかにも何回も招待してんのに、
うん、
一切応じようとしなくて、
うん、
個人攻撃の度合いが激しくなってきてるみたいな。
やばいじゃん。
あの会に行く奴らは俺は認めねえみたいな。
うん。
ねえ。ほんとすごい、この話は。で、もうその会っていうのはすごい、もういろんなの技術者とか、
うん、
むちゃくちゃその、なんちゅう模型を巧妙に作る人とか、
うん、
あの実験をしてみようとか、いろんな人が集まってるのね、やっぱり。
うん、
様々な能力者が、
うん。
で、地球がこの平らであることを証明したいって言って、
うん、
200万円以上しそうなジャイロ、あの、なんちゅうレーザージャイロスコープみたいなやつとか買ったりとかするんですよ。
すげえな。
あの、傾斜を。
うん、測るやつ。
測るやつ。
ビーム飛ばしてみ
る。そうそう。あの、これを、もし地球が本当に24時間で1回転してるとしたら、
うん。
1時間で15度傾くはずだって。
うん。
ってことは、このジャイロスコープを設置して、1時間後に測定に行けば、
うん。
15度の傾きが見つかってるはずだみたいなこと。
うんうんうん。ワクワクする。
そう。じゃあ設置してみようって。これで僕たちの言ってる説が証明されるかもしれないって言って、
うん、
で1時間後取りに行くじゃないですか、そのジャイロ。
はい。はい。
どうなってんの？これはどういうことだってみんなざわつくわけよ、う
ん。はい。
15度傾いてると出てるって。
お
う。うん。
うん。
ちょっと待って、落ち着けって。
落ち着け、落ち着け、まだわからん。
ここ15度傾いてるっていうのって、何か理由があるはずだって。
うん。
もしかしたら、上空からの影響を受けてるのではって。
ああ、確かにその説もある。
電波とかそういう。
ああ。
じゃあ次は、
うん。
空からの電磁波とか、そういうのを一切遮断するように、金属の箱に入れて測定してはどうだろうとか、いろいろな活発な意見が出てくるのよ。
はいはいはい。
で、缶に入れてこう設置するじゃないですか。
はい。
1時間が取りに行くじゃないですか。
うん。
まだ影響を受けてるって。
まあまあまあ、そうかもしれんからね。
うんうんうんうん。
そうかもしれん。
うんうんうんうんうんうんうん。
そうかもしれんな。俺もだんだんそうかもしれんと思ってきた。うん、影響は強いよ。
はい。まあね、いろいろ、じゃあ、こう、空っていうのもし地球が平らとしたら、
うん、
空はどうなってると考えますかみたいな、プラネタリウムみたいなこういうスクリーンになってんじゃねえとか、いろんな説が活発に飛び出すのよ。
うん。
星っていうのは全部上空に映し出されたスクリーンかもしれんっていう。
はい。
うん。で、地球っていうのは、
うん、
この地球の他にもあるのかもしれへんっていう、
うん、
外側に地球があるんであって、
うん、
地球の上に板が乗ってるっていう可能性もっていう。
ああ、なるほど。
で、その人たちがすごい大事にしてる映画がありまして、
はい、
それは何かって言ったらジム・キャリーのトゥルーマンショーなんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから全人類が、
うん、
トゥルーマンショーだとしたらって、
うん、
世界中が、壁に囲まれた世界の中にあって、
はい。
で、平らなんだと、そこは。
うん。
うん。
でも、なぜか平らなのね。
はい。で、その外の世界のことを誰一人知らないから、
うん。
まあ、いずれ、みんなで、お金を集めて、
うん。
外の世界に冒険に行ってみようと思うとかって。
お
ぉ。うんうんうん。端っこまで行ってみようと思うとか。
うん。
いろいろ言ってるんですよ。
うん。
そういう人たちの話ですね。
ドキュメンタリー。
ドキュメンタリー。
いやー、でも影響のせいで15度傾いちゃったからね。
もし本当に、
うん。
地球が本当に円形だとしたら、
うん。
1時間後には15度傾いてるって出るはずだよって。
うん。
証明しようって。
うん。
ってやった結果がそれやからね。どういうことだって。
そう、どういうことになるかね。
うんうんうんうんうん。
だって、フリーザ君もスカウターで、セントルかかったら、はい、おかしいな、故障してるぞって言ってたし。お前のは旧型だからなって。いろんな言い訳出てましたし、昔から。
スカウターの戦闘力に始まって。
そう。
そいつは故障だぜって
そう言ってたしな。
うん、なるほどね。いやー、これね、だ、学者は全員嘘ついてるんだっていうわけですよ。
うん、
学者とか、もしトゥルーマンショーの世界の中で、
うん、
自分が市長だったとしたらどうしますって。
うん、
この世界が全部作り事だなんて認めますかって言うわけですよ。
はい、
地位がある人が認めますかって。
うん。
じゃあ、インタビュアーっていうか、その、ドキュメント撮ってる側が、
はい、
そのおっちゃんに言うわけですよ。
はい。
あなたがその、平ら地球平面説の、
うん。
グループの市長という可能性はあって。
うん。
シーンって。
え？
シーンって、聞かなかったことみたいな。
え？そんな質問すんの？冷めるわ。
で、いろんな学者側の意見とかも途中でいろいろ差し挟まれて、
はい、
本当にユニークな団体ねって。
うん。
で、本当に彼ら
は。いや、興味深いよ。
そうそうそう。
だって真面目にやってるもんね。
そう。
本当に平らを説を証明させるって。
で、この YouTube をした時に、
うん。
思わず何時間も見ちゃったよって。
うん。
面白すぎてって
学者たち学者たちですら面白いと思わせる
そうそうそうそうそうそうそうそう、えマジで言ってるんだよって、
うん、うん、やべえよあいつら、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、で最後の方はその平説っていうのはこれを放置しとくと問題なんじゃないのかみたいな学者同士のあのちょっとね会議とかなってったりとかしてね、
はい、
シンポジウムみたいな感じになってったりとかして、うんうん、そのテーマが取り上げられたりとかするんですけど、
うん、
そこでちょっと学者側の泣かせる、ね、意見とか出てきたりとかして、
あ、うん、彼らも必死なのよみたいな、
そうそうそうそう、あのもしかしたらあの我々が悪かったんじゃないのかって、
うん、
あのすぐ学者っていうのは、
うん、
あの知識のない人を
バカ
にし始めるって、
うん、
その思い上がった学者側の態度が、
うん、
彼らを頑なにしていくんじゃないのかって、
なんかそれもなんか上から見たりまるで自分たちは知識があって相手は知識がないみたいな、
違う、あのよく考えてみてほしいって、
うん、
誰だって最初はあのいろんな失敗を繰り返したりとか知らないっていうとこから始まるんじゃないのかって、あの、
うん、
科学っていうのは、
うん、
頭ごなしに何も知らないとか、またバカなことをって、そうじゃないだろうっていう。
うん。
いろんな実験とか繰り返して納得いかないことを何度もやっていくっていうのは科学の原点なんじゃないのって。
うん。
うん。そういうとこ、あの、認めるべきやったんじゃないのっていう話を。
うん。
してた。確か、あの、彼らはもしかしたらあの、学者の卵なんじゃないのかっていう、この探求心っていうのは。
はいはいはい。
いろんな実験をして。
うん、
もう何キロにわたって板並べたりとかし始めるんですよ、その、おっちゃんらが、
うん。
で、なんかこう、直線出すビームあるじゃないですか。
はい、
その直線出すビームがあったから、
うん、
こう、板並べて、もし、あの、地球が丸くなってるとしたら、
うん、
真ん中の板の、に、こう、的を描くんですけど、
はい、
その下側に、ビームが
当たるんです
よ。この穴を開けていくんですよ、その板に。
うんうん、
で、こう、まっすぐ飛ばしたら、こう、真ん中のとこは、あの、こう、カーブの上じゃないですか。
はい。
盛り上がってません？
うん。
だから、股の下の方に、ビームが届くはずって。
うん。
うん。あの、やってみようって。
うんうん、気になる気になる。
で、ビューってビーム飛ばすじゃないですか。
は
い。あの、ビームが拡散しすぎて、どこに当たってるか分かんないよって。
じゃあ実質平らだな。
だったらまたあの、その、実験やった人が言うんですよ。
はい。
次はもっと改良した方法でやってみよう、みたいな。
いいこと言うやん。
うん。次はあの、穴を開けてみたらいいんじゃないかとかって板に。
うん。
で、向こう側まで通してみたらいいんじゃないかと、的を当てるんじゃなくて、みたいな。
うん。
あの、反対側で、あの、光が見えなければ、あの、ずれてると、
うん、
光が見えてたらあの平行だみたいな、そういう実験に変えてみようとかいろいろ試行錯誤していくのね。
はあ、なんか頑張ってて応援したくなるね。
うん、決してあの無能な人たちの集団じゃないって。
うん。
うん。なんかいろいろやろうとしてるって。でももう一つ悲しいことがあって。
はい。
その平面団体みたいなやってますやん、
うん、
もう何万人も会員がいて、
うん、
今さらこの人間科学に壊せますかって。
ああ怖い。
あの引けますかってここでって、
うん、
引くに引けますかっていう問題もあるんですよ。
それなんかどっかのネトウヨに聞かせてあげたいな。
あのみんな大事な仲間なんですよ、もうすでに。
うん、
あのみんなその、世界目玉焼き会議みたいなの開くんですよ。
うん。
世界大会を。
うん。
その時に集まってきた人が一人ずつこう、壇上に上がったりとかして、
うん。
この会と私みたいなテーマで、スピーチ
するんですよ。泣かせるやんけ、もう。
あの、私が平面って言ったら、
うん。
恋人もいなくなりましたって。
うん。
友達とかもよそよそくなりましたって。
うん。
でも、この回だけ私は自分の思うことが言えるの。
え、この回潰した方がよくない？あの、まだやり直すチャンスあるんじゃない？
帰ってくるんじゃない友達も。この回が悪くないか全て。
なんかあの質問ある人とか言って、あ、うん、あ、あの、あ、え、君すごいなって。
うん。
いくつ ?12 歳です、みたいな。
うん。
え、一人で来たのこれ、あ、あの、家族と来ましたって。
うん。
あの、おばあちゃんがその動画にハマって、
うん。
あの、家族に見せたのって。
うん、
で最初はみんなあの疑ったけど、
うん、
今では一家で平面説ですって。
今では一家で平面説ですって。そのパワーワード一家で平面説。
あのね、みんないろいろあの、社会の中で孤立したりとか、
うん、
逆に平面説のせいで孤立したりとか、
うん、
いろんなことはあったけど、
うん、
ここに来たらみんな気のいい人たちばっかりで、
うん、
楽しいよって。
うん。
うん。なって。
まあでも、平面説って言うだけで、気のいい人に なるのか。みんな。そういう問題はないのか。
まあ、そのあの、競争的な最初にあの、言い出した人は、
うん。
その会の、
その会とか出るなって言ってるんです
よ。そうそう、リーダーとか、あいつは回し物だからって。
うん。
そっち派もいる。
あ、そっち派もいる。
うん、いる、いる。
だから結局一緒やんっていう。
あの、原理主義者はそっち派で、あの会はあの悪魔の集団だからって。
ああ、うん、原理主義もいるんだな、やっぱり平面説に。
そうそうそう。でも、彼もいつか分かってくれると思うよって。
あ
でも、ここに集まってくれてるみんな、もう家族みたいなもんだからねってなってる。
うん。
うん。うん。本当に良かったよってずっとやってきてって。
本当ね。
うん、励みもいっぱいあるし。で、あの、ついに、あの、会社組織としてやっていこうと思います、みたいな。
平面会社？
うんうんうんうんうんうん。
どういうこと？
いや、船で端っこまで行きますって、みんなでって。
ああ。
うん。あの、北極か南極の先には壁があって、
うん。
そっから先に未知の世界が広まってると推測されるんで、
うん。
それを証明しに行こうと思いますっていう。
確かに自分で行ってないからな、うん、俺も南極の端っこまで。
うんうんうんうんうんうんうん。でもみんなそれによって、あの、切っても切れない仲になった者たちですからね、平面と。
うん。
うん、どうすんだ、これ壊せないよ、もう。
本当はもう誰も信じてないかもね。もう仲間がいるっていう。
そう。
早く誰か言えよって。
そう。
早く誰か言えよって思ってるけど、ついつい居心地が良くて、
うん、
今日も言えなかったけど、まあ、いっかってみんなと集まって話したし
って。うんうん。もしかして傾いてるんじゃないって。な。
やめろって。
うん。
だからあれよね、上司のカツラがバレてるみたいなもんよね。早く今日言えよ、誰かって。連れてんぞって。
うんうんうん、
いや、上司、あの、かーつお節好きなんですよ、みたいな。
これ、誰が何のためにあの地球を丸いと、あの、してるの、
思わせてる
のかっていうところはないのがまたすごいん
です。そう、すごい。あの、丸かったら何かいいことがあるって悪いことがあるのかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。いやー、あの、あれですからね、なんか、皆既日食の会場とかに行って、
うん、
皆既日食感動したみたいなこと言いながらも、
うん、
その口であの地球は平面だって言いますからね。
ああ。まるで、前回の映画の主戦場の感想の平面説を聞いてるような感じです
ね。そうですね。
本当に。
で、なんかあの、平面説のことについてあの、会場で、そのみんな皆既日食で集まってる人たちとかにそれとなく言ったりとかするんですよ。
はい。
だったらその兄ちゃんとかも、面白いねとかって言ってどっか行くんですよ。
うん。
彼は信じてないって。
はは。
あ、でも僕も最初はそうだったって。
うん。
あれ信じてない話を合わせてるだけだけど、
うん、
彼の心に何か刻んだよみたいな。
やめえ
よ。ああやって、あの、ああやって自らこれから調べ始めたりとかするっていうことに期待しなきゃねって。
あの、そういうのは刻まないでいいから、すごく刻まないでいいこ
と。僕もそうだったよって。
だからお前のやってることはマジでやばいから。まあでもね、
うんうんうん、
逆に平面説って信じてても別にいいんですよね。
はい、そうそうそうそう、別に、
ね。都合悪くないのよ、俺にとっても。
で、その人たちは、実験をしたりとか、端っこに行こうとかって思ってるだけで、
うん、
特に誰かは攻撃してないんですよね、これに関しては。うん、そう
そうそう。だから、俺も別に平面で、俺、ぶっちゃけどっちもいいね、俺は。本当に実は NASA が陰謀で隠してても、
うんうん、
あ、マジか、やっぱ平面だったんか、とか思っててもいいし、
うんうん、
だからなんつうの、そのやってることにちょっとした狂気は感じるけど、うん、テーマがいいよね。
まあね。
平面っつう。
平面っていい。
テーマがいい、テーマ。
特に人種差別につながってたりとか、何かを過激な主張してるとかじゃなくて、
うん。
まあ、なんか、冒険してみようぐらいなんですよね、特に。行き着く先が。まあ
でも、恋人も友達もいなくなったから、ちょっと過激かもしれんな。
でも、恋人と友達もいなくなったけど、
うん。
仲間が増大したんですよね。
いや、仲間じゃないと思う。
え、でも、平面
でもって、
平面、
ね、でもね。
平面同士で恋に発展したりとかしてるよ。
いや、それはするよ。そんだけの団体がいれば、その恋愛とかもあるけど、
うん、
恋人と友達を失ってまで新しい平面恋人作ることかって。
でもそれ言っちゃったら、例えば、なんか自民党批判して嫌われるみたいな。
うん。
もう、そうやんって言われたらそうやん。
そうよ。
うん。
だから、もう引き返せないんだよって。なる気持ちも分かる。
始まってるからね。
もう始まってるからねって。なんかいろんなことを考えさせられる映画ですな。平面だっていいからね、俺は。もてなしも平面説ならん逆に。
いいよ。
なんか困ることある？
やっぱり、
丸かったら。
それ自体は別になんか人のあれに関わってこないけど、
うん。
やっぱり、
恋人と友達を失うかも、ね。
いや、そうでもなくて、
うん。
別に人間関係がうんぬんとかいう話じゃなくて、やっぱり自分に嘘をつきたくないじゃないですか。
うん、あ、やっぱり豚さんは丸いと思ってるの？
まあ、丸いと思う材料しかないもんね。でもこれ。
見たことないのに？
見たことないけど、いや、見たことないっていうか、実際にはほら、日本海とか見に行きましたよね。
はい。
やっぱり、ああ、丸いって考えた方が納得いくなっていう景色じゃないですか。
日本海は特にそういう景色させるんか。日本海は。
太平洋でもいいですけど。
うん。
でも、いずれにせよ、その、いろんなデータとか見たときに、これを平面やって言い切るんやったら、僕の、なんかそういう読み取り方に疑問が生じてくるわけで。
エラーができちゃう。
それやったら、福島原発も爆発してないみたいな説を取らざるを得ないみたいな話になってきちゃうやん。
なるほど。
うん。言うたら、僕のその根本のその、コンパスというか、ね、方針が歪んじゃうから、
うん。
うん。やっぱり
まあ、釣りしてると俺も丸説ができてくるんですよ。やっぱ道引きで。
うんうんうんうん。
平面だと、道引きだと傾き説になるから。
お、みたいな。
そう、傾かないと、潮の道引きって生まれないじゃん、絶対平面だと。
満ちてるからなんか後ろに倒れがちやわ、みたいな。
そうそうそう。ちょっと斜めってるね。
帰り道ちょっとしんどいよね。
うん。ちょっと平面は無理があったかもしれんな。
うん。うん、
斜めくらいだったらいいんだよね。
うん。うん。いや、もう、いろんな説唱えるのは全然いいと思うんですよ。うん、ただ、材料を集めていくわけじゃないですか。それが信憑性があるのかとか、はい、
うん。
ほんまかどうかっていう議論が分かれる部分っていうのは常にあって、うん、で、学者っていうのはやっぱり断定しないとこがいいわけじゃないですか。
かもしれないとかね。
そういう可能性があったとしたら、こういうことがあるかもしれないけど、今んとこはデータがないとか。
うん。
っていうとこはあんねんけど、特に信用できるデータもないのに、
うん、
違うって言い出すとちょっと怖いなっていう。
あ、なるほど。
全てが歪んでくるなって。だから自由な発想は全然いいと思うんですよ。SF 小説とかでも好きやし、うん、ああいうのって自由な発想をして、さらにその信憑性があるのかどうかみたいなところっていうのは今後に寄せられるとか、
うん、
ブラックホールがどうなってるとかって分かんないじゃないですか。
うん、
もういろんなことがあって、地球そのものだって、例えば地球の中心がどうなってるってことかって、未だに分かんないことでしょ。そういうのを断定しちゃうのってどうなのっていうのはあるけど、
うん。
ちゅうか別の、こういうことが生まれてきたら今までの説が全部覆るよねとかっていうのは全然ええと思うんですよ。
うん。
うん。でも、なんもないのに言っちゃったらちょっとダメでしょっていう。
なるほど。
うん。うん。せめて今んとこはそっちが有力っていうのは動かんでしょっていうのが。そのためには何か持ってこんとダメですよね。
いや、しかし面白いテーマの映画ですな。
うん、面白い。これ、本当にてっちゃんの好きな疾走感もあるし、
うん、
スパイダーマン並みに、
うん、
最後のエンディングに突入するところのオチが、
うん、
キレがやばいのよ。やっぱり。
オチのキレ。
うん、オチのキレもやばい。本当
に。これはネットフリックスに入ったら見れるの
かい？見れる、ビハインドザカーブ。立ち遅れてる。
もてなし公認平面映画とか、
うん、うん、うん、うん。周回遅れっていうか、遅れてるっていうか、
うん、
今更なのみたいな意味合いの、その、熟語というか、あれなんですけど、ビハインドザカーブっていうのは。
うん、ああ、まだそこみたいな。
そう、立ち遅れてる、まだそこみたいな、
うん。
ちょっと遅れてんなっていうような意味合いのタイトルなんですけど、
うん、
地球のカーブとも欠けてんのかなっていう。
うん、
うん、最新の説は、平面だよみたいな。
そう。まだ丸いとか言ってんのみたいな。
ね、本当にこれはなんかそのネトウヨ的な話もそうやけど、
うん、
そういうのにカルトっていうのがなんで生まれるのかなっていうのもこれ自体は罪がないけど、まだまだ本当にわかるし、のっぴきならん今更引くに引けないみたいな。その結論ありきでいろんなことやっていくっていうところの怖さっていうかね。あの方法論はいいんですよ。実験したりとかいろいろ。実際に板を並べてみようとかって、もう頭から分かってることやらんでいいやんとかってなりがちじゃないですか、人って。
はい。
でも、いざやってみようっていうとこまではいいのよ、本当に。
うん。
うん、実に。だから掛け違いなんやろなって思う。
なるほどね。
でみんな本当にね、その団体に関しては、きっと気のいい人ばっかりなんですよね。
うん。
で平面をテーマにしたバイクを作ってみましたとかって自分で、バイクの自作しちゃうような人とかもいるのよ。
平面をテーマにしたバイクってすごいな。
木で作りましたってバイクをって。
かっけえな。
うん。その人がなんか平面の地球儀とか作ってるんですけどね。
うん。
そんなんを器用に加工しちゃうのよ。自分のガレージみたいなところで。
うん、
天空のなんか歪、こう、ドーム状になった空とかを、透明のアクリル板かななんかを、
うん、
こう、うまいこと加工して、半円とか作っちゃうのよ。
うん。
そんな人、そういうなんかいろんな、深い技術とかを持ってる人とかが、おかしなことの説に、系統してるとかっていうのってなかなか結びつきにくいですよね。
確かにね。おかしな人はおかしな人であってほしいよね。そう
なんかちょっと。
っていう、なんか理想というか願望があるんだけど。
うん。
意外とそうではないみたいな。
そうではなくて、本当に様々な熱心な人がいて。
なんか本当にクズほどモテるとかね。
うんうん。
なんでこんなやつがっていうのが。世の中ってありがちですよね。そこを認めていかないとね。
そうそうそうそうそう。認めて。
いやいや、クズがモテるんじゃなくて、こいつがモテるってことを認めて。
ああ、そうそうそうそう。そのクズとかって言ってるのはあなたの尺度でしょ。
レッテルとか、そうそう、尺度で。
ってやってもいいとこがあるんだぞっていうのが見えてこなかったりするわけですよね。
うんうんうん、
一部がなんか変なことを、自分の思う変なことをやったら、こいつ全部クズなんじゃないかとか。
そうそうそう。
知能が遅れてんじゃないかとかって思っちゃう。
カレー全部混ぜるとかね。こいつこんなことすんのにって。
だから釣り場で魚乾かしてる人もむちゃくちゃいい人かもしれないですよね。
いやいや、悪いよ、絶対。
いえ、友達がいのある人かもしれんじゃないですか。普段はすんげえ紳士かもしれないじゃないですか。
うん、でも。
でも、ひとたび釣りに出るとクズになるみたい。
それクズよ。
あ、釣りの方本性なんや。
そう。いや、だからほれ、うん、あの人も本当はいいところあるのよって話前したじゃん。
はい。
あの、悪いやつじゃないんだけどね、とかって。っていうのを悪い説っていうの。
うんうん
う
ん、
それが覆ってしまう。根本からおかしくなってきてしまう。まあでも、
うん、
あの、バージョンアップは必要だから、
うんうん、
その説がまた生きてくるかもしれない。俺、もう、最近はカタクナじゃないからさ。自分は前にそういうこと言ってたけど、
うん
うん、確かにそう言われると、そういうこともあるかもしれないね、
うんうんうん、
言うようにしてる。
うんうんうんうん、天地人揃ったら、ネットフリックス無料体験して、
ビハンドで、天地人揃ったら解約するんでしょ？
いや、解約は入った瞬間した方がいい。
え？見れないじゃん。
あのね、ネットフリックスって本当に至れり尽くせりで。
素人だか教えて。
入った瞬間解約するじゃないですか。
はい。
無料体験終わるギリギリまで、あの、ずっと会員なんですよ。
マジ？
だから、事前に解約、あの、ほら、解約し忘れたみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
ネットフリックスはないねん。
じゃあもう俺、あれじゃん。もう豚さんのアカウント貸してって言った方が早い。俺が入る人なくない？
むちゃくちゃ悪。
悪？でもその一部分だけ取って悪っていうの
は。普段気のいいと思ってた哲也
さん。普段気のいい。
で、あの、釣りバラすなよみたいなこと言
って。そう。ただアカウント借りたいって言っただけじゃん。
そうそうそうそうそうそう。アカウント借り、
それ
協会
それはどこが悪いの？
うんうんうん。
あなたに損があるってい
う。うん。あの、友達同士、ネットフリックス見合うっていいやんって。
そう。
うん、確かに。いやでも少なくとも1ヶ月はあの、大手を振ってタダで見れるんやから。
だから貸してって。
いや、だから、入ってすぐ解約したら1ヶ月見れるっつってるやろ。あ、くすぐりとか見れるよ。
ああ。
え、くすぐり見てないんじゃないのじゃあ。
見てないよ。だから、ネットフリックス入ってないってこと。
だから無料体験してよ。見れるから、くすぐりも。
でもね、そんなにいい映画が見れるんだったら無料っつうのはなんかな。
そっちやねん。
いや、なんか。いくらなの？じゃあ、無料じゃないときは。逆に
一月1200円。
死にたかい？
いや、映画一本行くより安いやろ。
そうなんだよな。
で、しかもそれ入れって言ってんじゃなくて、
うん、
無料で見ろって言ってんの。
悔しいよ。
あの、で、結構ネットフリックス1ヶ月だけ入って、あの、うん、その無料終わった後も。
うん。
あの、見たい時だけ入って、見たくない時大会とかみんな繰り返してるから。
そんな錬金術みたいなこと？
というか、とかほんまにネットフリックスって一月単位でみんな入る感じで、あーなんか見たいやつなくなってきたなって言ったらすぐ大会みたいな。で、しばらくしたらまだ溜まってるかなって言って入るみたいな。
ああ、なるほど。で、それがある限りはずっと別に有料でもいいかって見るからみたいな。
うん。
ドラマとかね。
そうそうそう、ドラマとか全部見終わったら大会とか。なんか割と入ったり出たりとかを推奨してるぐらいの、
ね。俺めちゃくちゃ家好きになりたいんだよな。
家は好きにならなくていいから、ネットフリックスだけ好きになって。
で、どこで見んのよ。
家で。
だから家が好きじゃないから。
はい。
あの、家で見れないじゃん、なかなか。
アマゾンプライムビデオってどうやって見てたの？
え、だからギリギリよ、マジで。
だから天地人揃いまくってたの、その時。
そうそうそうそう。揃いまくった上に揃って、もう一回揃ったみたいな。
うん、
天地人の一個の天地人が揃ったみたい。
釣りがな、
釣りもそうだし、外もそうだし。
うん、
釣りがない時でさ、家にいないからね、普段。
ああ。
何はなくても外にいるから。
足折ってみるとかどう？
足折っても、車椅子とか松葉杖とかです。ますます。だからね、家でゆっくりする休日みたいなこと聞くじゃん。羨ましいってなる。
ゆっくりしていってね。
そう、家でゆっくりとか、
うん、
あの、のんびり寝たよとか、俺めっちゃ早起きするのよ、休日ほど。
ゆっくりできないんや。
ゆっくりできない。全然ゆっくりできない。外でゆっくりする。外の階段とかに座って、ふーって。で、外にいる間全くスマホ開かんから。電池は全然減らん。
辛いな、ネットフリックス。あの、あれか、あの、ゲーセン行ってスマホゲームやるぜか。
そうね、そうね、そういうことになるね。家ではスマホゲームやれないみたいな。
映画館ならネットフリックス見えるかもみたいな。
そうそうそう。死にやばい。
ネットフリックスセンターとかあったらいいのに。
ああ、いいかもな。パソコンがあってね。
うんうんうんうん、
見れますって、うんうん。1200円出したら。
あの、1ヶ月1200円のサービスを、2時間1200円で
見れます。1200円で無料で見れます。1200円出せる。どんな作品も見放題です。
うんうんうん、あの、延長かかるんでねっていう、2時間後。うん、ああ、そうですか。じゃあ、あの、せめて。
いや、でも、うん、でも見るように、うん、あ、頑張って、天地人スロット、僕も。天地人スロットの1個目を揃えて、天地人をまたもう1個揃えて。
日が暮れたら、お家に帰るようにするとかは。
え、日が暮れたら夜は帰るよ。
じゃあ、ネットリックスタイムやん、そっから。
もう夜帰ったら眠るじゃん。
いやいや、7時とかよ。
疲れ切ってるよ、俺。
7時とかで？
ん？ 7 時とか夜じゃないから。帰らないよ。いやいや、じゃあ、
日が暮れたら帰るっていう。
日が暮れたら、ウキウキして飲みに行くじゃん。どうしたらいいのよ、俺は。だから。助けてくれよ。俺を止めろ。あの、マジで、家にさえいれば、
はい、
とっても疲れないし、作品も見れるし、本もいっぱい読めるし、なんか、何でもできそうな気がすんのよ、俺。家にさえいれば。
よかったじゃないですか、外の全員できて。
本当に？外のね、魅力やばい。地球やばい。
うん、傾いてんじゃない？
傾いてるかもしれない。俺マジで地球やばくて、
うん。
外に行けば行くほど楽しいわけ。俺今人生で一番楽しいわけ。
外が？
うん。
ほうほう。
なんでこんな充実してるんだろうって、自分の人生って。
いや、でも日差しとか暑そうやのにね。
暑いのが俺太陽の王子だもん。
あ、
自分で言ってるレベルだからね、人に。
あー、なるほどな。じゃあまあまあまあ。じゃあ、てっちゃんは絶望としても、皆さんはネットフリックス見えると思うんで。
いや、俺も見るか。
いや、もういいよ。
無理する。いや、いや、家が好きになりたい。
うん。
ああ、うん、だから、家が好きになりたいってドキュメンタリー撮ってほしい。
ふらふらと撮ってる。おじみたいな。
そうそうそうそう。で、なんかね、あの、うん、最新のパソコン用意しましたよとか、うん、これで家に入れますね。うん、やったー、これで家に入れるって。
うん。
その2時間後って、
うん、
あのちょっと出かけてくるんだよ。つらい。
いや、ほんと、うん、見てください、皆さん。ネットフリックス、ネットフリ、
ネットフリックスに、
ええー、まあ、あの、他の人ももっとね、Hulu とかいろいろ入ってるみたいなんですよ。
はいはい、
はい、うん、そんなんはまあ夢のまた夢として、ネットフリックスだけでもみんな大変ですからね、本来は。
ワウワウとか
アマゾンプライムビデオだって見切れないですからね。
見切れないな、
言うたって。まあそんな感じで、また
来週
モテラジスラックの方のご意見拾うの忘れてましたね。またでも拾
います
、ね。
あと僕も映画また見てるんで、2週ぐらい溜まってるんですけど、また言います
言ってほしかったな。じゃあ、
はい、おやすみなさい。
さよなら。
さよなら。